3、町に入ると2人は自分たちが急にみすぼらしくなってしまったように思えました。これでは帽子の気象を見なくても山鹿から出てきたことがわかるでしょう。第一、町の人はこんな風に魂を抜かれたようにキョロンキョロンとあたりを見ていたり、荷馬車にぶつかりそうになって怒鳴りつけられたりはしません。ところがこのキョロンキョロンが2人ともやめられないのでした。2人は心の中では一つの不安を感じていました。それは町の子供に捕まっていじめられやしないかということでした。だから2人は心を張り詰め、ビクビクし、なるべく子供のいないようなところを選んでいきました。道明処林という大きい本屋の前を通り過ぎて、少し行ってから東へ入る狭い路地中に勝見の家はありました。そこで道明処林を過ぎると、2人は首をガチョウのように伸ばして、どんな細い路地も覗き込みました。道もない、ただ家と家の間になっているところまで覗き込みました。そのうち杉作が、あ、ここだと落とした財布でも見つけたように叫びました。なるほど、その麹の中ほどに赤と白のネジ飴の形をした床屋の看板が見えました。勝見の家は床屋さんでした。2人は幸運の尻尾を確かに掴んだ人のように慌てずに進んでいきました。竹切れは抜いて捨てました。重箱は松吉が持ちました。松吉は口の中で向こうで言うように、お母さんから教えられてきたことを復習しました。店の前まで来ると、入り口のすりガラスの大泥前には、冬の午後のかじかんだ日差しを受けて、一つ一つの葉の先にトゲのある蘭の小さい鉢が2つ置いてありました。蘭の根元には卵の殻がかぶせてあって、それに道のほこりが積もって嘘寒いように見えました。しかし店の中はすりガラスでよくは見えませんが、暖かそうな湯気が立っています。そこには優しいおばさん、おじさん、懐かしい勝見がいるのです。重いガラス戸を開けて中へ入りますと、おじさんが一人畳の敷いてあるところに仰向けにひっくり返って新聞を読んでいました。こちらの方では丸い銀の頭をピカピカに磨き上げられたタオル虫が一人でジューンジューンと湯気を吹いていました。おじさんは新聞を読みながらうとうとしていたらしく、しばらくそのままでいましたが、やがて人の気配に驚いてガバッと新聞をはねのけ起き上がりました。それを見て2人はびっくりしました。おじさんではなかったのです。それは2人の村の鍛冶屋の三男の小平さんでした。小平さんはその前の年の春頃学校を卒業しました。そういえば、いつか小平さんが町の床屋さんへ小僧に行ったということを聞いたような気もします。2人はつくづくと小平さんの顔と姿をうち眺めました。小平さんはなんとなく大人臭くなりました。色が白くなり、顎のあたりが肥えてきたようでした。頭も床屋に来たからでしょうが、四角な格好にきれいに刈り込んでいます。元からあまり口をきかないで、目を細くしてニコニコしていました。そのくせ人の後ろからよくいたずらをしました。一度松吉は耳の中へ小豆を入れられて困ったことがありました。ああいうことを小平さんは今でも覚えてるかしらん、忘れてしまったかしらん。ともかく今も小平さんは白い上っ張りのポケットに両手を入れて2人を見ながら、小平さんは 今日は親方もおかみさんも金光教のなんとやらへ行っていない。かつみちゃんもまだ学校から帰ってこないと言いました。二人はちょっと失望しました。だがまだ3時だからもうちょっと待っておれよ。そのうちにおかみさんが帰っておいでるかもしれんに、と小平さんが言いました。そこでまた希望が湧きました。二人は上がり鼻に目白押しに並んで腰をかけました。小平さんはともかくお餅をいただいておこうと言って奥へ入っていき、カタンコトンと音をさせていましたが、やがて空の重箱をまた風呂敷に包んで出てきました。松吉はそれを受け取って膝の横に置きました。あれから5分経ちました。まだおばさんは帰ってきません。おじさんもかつみも帰ってきません。松吉、杉作は一緒に小さいため息をつきました。小平さんは二人の頭を見ていましたが、だいぶ伸びとるな、一つ駄賃の代わりに買ってやろか、と言いました。二人は顔を見合わせてくすりと笑いました。松吉も杉作も生まれてからまだ一度も床屋で紙を買ってもらったことはありませんでした。いつも二人の紙を買ったのはお父さんかお母さんの手に握られたバリカンでした。そのバリカンはもう 5,6 年前からひどく調子が悪く、時々ぐわっと大きく噛みついて取ることもどうすることもできなくなってしまうような始末でしたので、二人は家で髪を刈ることをあまり好んではいませんでした。二人は目の前にある立派な腰掛けを見ました。白い瀬戸物の肘掛けがついています。お尻の乗るところは黒い革で貼ってあります。持たれるところも黒い革です。その上に小さい枕のようなものまでついています。下の方は足を乗せる金の台があって、それには透かし彫りの模様があります。この立派な腰掛けに腰掛けてやってもらうのです。二人はまたなんとなく顔を見合わせました。小平さんに促されて松吉と杉作は先を譲り合ってお互いに隅の方へ引っ込み合いをしましたが、とうとう兄さんの松吉が先にしてもらうことになりました。松吉はこわごわ立派な腰掛けに乗りました。バカに高いところに登ったような気がしました。すぐ前の大きい鏡にあまりにはっきり自分のひょうたん顔が映りましたので恥ずかしくなりました。小平さんは真っ白な布で松吉の首から下を包んでしまいました。手も出ませんでした。小平さんはどこかからバリカンを取り出してきました。バリカンは家のと同じもののように見えました。バリカンが触ったとき、松吉は思わず首をすくめました。このバリカンも噛みつくかと思ったのです。ポロリと白い布の上に落ちてきたものを見ると、刈られた黒い自分の髪の毛でした。なんだ、もう刈られているのかと思いました。ちっとも痛くないではありませんか。そこで松吉はやっと安心して肩の力を抜きました。髪が刈られてしまうと松吉はこれでおしまいだと思いました。家ではいつでもそれだけだったからです。ところが驚いたことには腰掛けがキーッとかすかな音を立てて後ろへ倒れていきました。あっと松吉は声を立てました。しかし腰掛けは倒れたのではありませんでした。もたれだけが後ろに伸びて腰掛けている人が仰向けに寝るようになっただけでした。